石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、基本的なことを今日もぶつけていいですか。
はい、何でしょう。
復興債の仕組みについて教えていただきたいんです。通常の国債と同じ仕組みなんですか。
基本的なこととおっしゃりつつ非常に難しい課題ですね。
難しいですか。
被災地の復興のために当てていこうと、そういう目的で、発行されるので、まあ、通称復興債というふうに言われていますけれども、
はい、
まあ、基本的には国債、国が発行する債券だというふうに思っていただいて、問題ないと思います。
はい、
で、まあ、国債というもの自体あまり親しみがない方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、まあ、会社が株を発行してそれを買ってもらって、そのお金で会社の経営運営をしますよね。それと同じように国も国債を発行してそれを法人とか個人の方々に買っていただいて、そのお金でいろんな国の事業をやる、そのために発行毎年のようにしています。で、いろんな種類があって、2年もの、要するに2年経ったら、国がお金を返してくれる、あるいは5年もの、5年経ったら返してくれる、10年もの、25年もの、建設国債と言われるものは60年間、その償還期限というものがそのいろんな国債の種類によって分かれてますし、
はい、
今回発行する国債、復興債の償還期限、何年経ったらお金を返してくれるかという期限を、まあ、議論していて、
はい、
で、これがもともと政府案ですと10年だったんですよね。で、これからの5年間が集中復興期間というふうに呼んでいまして、やっぱり歳出を削減していかなければいけないということで、これまで私ども公明党、まあ、野党が追及して子ども手当を撤回したりとか、3兆円は出せるだろうと言っていたんです。そうすると大体あと残り10兆円ぐらいなので、この10兆円ぐらいを、まあ、復興債として復興を進めていくと。
それは今年だけで発行するわけではなく何年かに分けてですか。
まあ、金融機関の窓口で、売り出しが始まりますので、どれぐらいで、売れるかというのはまだ分かりませんけれども、それを買うだけの余力は今のところあるんじゃないかということですので、まあ、それほど時間かからずおそらく売れるんではないかと思うんです。
売り切れるまでということですよね。
そうですね。それを買っていただいて、国はその国債を25年後に買っていただいた方にお金を返さなきゃいけない、
はい、
その25年後にお金を返すために準備をしなきゃいけないわけですよね。 11.5 兆円を25年後までに耳を揃えておかなければいけないと。
そうですね。
その 11.5 兆円をどうやって手当てするかということで、まあ、増税の話、それからさらなる歳出削減の話、そして政府がいろいろ持っている政府資産、例えば JT の株とかですね、郵政の株とか、そういったものを売ることによって、お金を作ることができる、それも、償還財源に当てていこうじゃないかと、 11.5 兆円を、返すために当てていこうじゃないかということの、まあ、いろんな組み合わせを今考えているんです。
なるほど、よくわかりました。ということは10年で準備しなきゃいけないものが25年かけて準備するということになりますよね。
おっしゃる通りなんですよね。だから増税分はその税目をどうするかというのが一応基本としては所得税、それから住民税、それから法人税という、まあ、いわゆる基幹税と言われるものですけども、この3つの柱で国民への負担をお願いしようということになっているんですが、25年間かけて集めた方が1年あたりの、国民の負担というのは少なく済むと。
はい、そうですね。
ただ25年にするとどうなるかというと、今例えば今年生まれた赤ちゃんが一部負担を、まあ、お願いしなければいけないということも、まあ、欠点というかですね、長くすればそういう次の世代の方にも負担がかかってしまうということにはなるんです。
わかりました。今日は復興債の仕組みについて教えていただきました。よくわかりました。ではここでメッセージをご紹介します。大阪市住吉区のバービーさんからいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。おはようございます。
おはようございます。
復興財源の復興債が発行されますよね。なのに住民税や所得税が増税されるのはなぜですか。復興債ではどうにもならないということですか、ということです。
はい、まあ、これは本当にね、今大変厳しい経済状況の中、私たち国民一人一人も生活 もう本当に苦しい中で、
はい、
10兆円を超える、まあ、復興にかかる予算ということを国民の一人一人が少しずつ分かち合っていかなければいけないと。やっぱりこう増税というものをできる限り最小限に抑えていくという努力はもう国として全面的にやっていかなければいけないと思うんです。で、私ども公明党が主張しているのは、今後やっぱり復興復興が進むとやっぱりその公共投資が行われて経済も少しずつ少しずつこう活性化されてくると思うんです。そうすると税収も上がって って予算の中に、まあ、剰余金といってですね、当初組んだ予算が余る場合っていうのは毎年あるわけですよね。そういう余ったお金、剰余金を復興のこの財源にどんどん入れていくべきだと、
はい、ま
あ、そうすることで増税の幅も抑えれるんじゃないかと。あるいは復興と同時にですね、経済対策をしっかり打っていく必要がある。今円高も大変厳しい中で、この円高対策、国内できちんと働ける環境、立地を整えていくことで、その国内の税収増を振り向けていく、そういう景気対策も同時にやっていかなければいけないというようなことも訴えております。
はい、分かりました。
まあ、いずれにしてもね、本当に負担が増えてしまうので、それをできる限り下げていく努力っていうのは今後も続けていかなければいけないと思います。
そうですね。